Now starting to Monster Daichi!
松田大地の
バスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ
始まりました。松田大地のバスケットボールジャンプ、今回エピソード10としまして、はい、前回に引き続き松田的インカレ勝手に総集編女子編をですねお送りさせていただきます。はいねえ、こちらも非常に楽しくですね見させていただいたんですけど、まあ実際にです12月6日から12月11日という6日間の間にですね、まああのトーナメントが、はい、開催されまして、全32校が出場した中で、まあ決勝が東京医療保険大学対白鴎大学ということで、ここ3年連続のね同カードの試合となってるんですけど、まあ結果から言いますと88対67で東京医療保険大学が5年連続5回目の優勝。すごいっすね。ねえ、なかなか、まあ、やっぱりトーナメントで連続優勝って、いや、ほんと難しいと思うんですよ。ねえ、まあ、東海大もそうですけど、ねえ、今年男子はね、連続優勝できずっていうことで、あれだけ実力があっても、ねえ、勝てない中で、女子は5連覇っていうことで、ねえ、いや、強かったな、医療保険大な。まあちょっと中身的なねお話もしていきたいなと思うんですけど、まあまあ今回バスケットボールライブでね試合ちょっと観戦してたんですけど、解説がね作家さんっていう、B リーグの解説とかもされてる方で、私結構ね作家さんの解説好きで、まあどういうとこが好きかっていうと、いや、めちゃめちゃ細かいんですよ、ほんと。分析的なね、この辺のスタッツがとか、アベレージがとか、この組み合わせがとかね。なんかね、やっぱりこういうのがね、まあ、僕的にはめちゃめちゃ刺さる感じがして、で、やっぱりこう今のデータの中でいくと、まあ、どこの展開がね、注目度があって、なんていうところも、やっぱりこう思ってたようなね、展開、その作家さんがね、お伝えしてた展開のね、通りにね、なったかなっていうふうに思ってまして、まあ、ぜひね、B リーグとか W リーグとか、まあ、こういう解説するときに、どういう解説さんがこういうの面白いですよ、なんていうのもね、まあ、今後ちょっとお話できたらなと。もちろん僕もね、話し手としてそういうところに立ちたいなとは思うんですけど、まずはね、このね、解説者さん、どういうのが面白いですかみたいなところもね、お話しできたらいいななんて思っております。はい、すいません、脱線しました。ね。で、まあ、作家さんがね、言ってた中では、やっぱりスリーポイントのね、アベレージっていうところも非常にね、注目しておりまして、で、まあ、医療保険大と白鴎大は、その試合が始まる前までのスリーポイントのパーセントって、実は、逆転してるというか、まあ、この後ちょっと話すんですけど、白鴎大が 36%、スリーポイントのパーセンテージを持ってて、逆に医療保険大はここまでのトーナメントで 25% と結構低い数字だったんですよね。まあ、それでも100点近く取ってる試合とかもたくさんあるっていう中でいくと、まあ、もちろん全然問題ないとは思うんですけど、まあ、ただ今回白鴎大がね、まあ、レベル的にはやっぱりこう非常にこう近い中で、どっちがやっぱりスリーポイントでアドバンテージ取るかっていうところにね、まあ、注目が行きますよねっていうところでスタートして、まあ、結果から申しますと、東京医療保険大学がスリーポイント27分の15 56%、ね。で、白鴎大学が22分の4で 18%。で、まあ、やっぱここがね、まあ、響いちゃいましたよね。まあ、試合のね、前半1クォーターで結構点差が離れてしまってっていう展開で、まあ、やっぱり医療保険大の方がね、スリーポイントがバンバンバンバン入ってしまって、逆に白鴎大は、ね、ワイドオープンのノーマークのスリーポイント打ってるんですけど、なかなかちょっとそれが入らなくてっていうような展開で、やっぱりちょっとそこのね、1クォーターの入りっていうところがね、かなりこう、勝負の明暗を分けてしまったん じゃないかなっていうような展開でございました。うん、ね、それ以外のところのスタッツでいくと、白鴎大の方が勝ってるね、クォーターとかもあったりして、まあ、トントンの試合展開とかっていうところもあるんで、まあ、やっぱり入りのね、大事さっていうところをね、やっぱりこう改めて痛感させられた試合だったんじゃないかな、というふうに思っております。うん。ね。まあでも白鴎大ね、天香選手ってまあ大岡から入ったあの1年生の留学生のね選手なんてね、まだ1年生なんすけど、まあすごいフィジカルコンタクト強くて走れてね、でリバウンド強くてね、まあやっぱりこの選手がね、あと3年プレーできるっていう意味ではね、白鴎大はある程度ちょっとね、安定したチーム作りっていうのができるんじゃないかなというふうにね、思いましたし、まあもちろん、有保健大はね、ね、もうほんとメンバーがすごくて、もうどんどんどんどん、まあね、入れ替え、交代、ね、している中でも、やっぱり強度が落ちないっていう意味では、まあまだまだ医療保険大がね、まあ強い歴史を作る可能性が高いのかなっていうところもね、感じさせられるようなね、あの、両チームだったんじゃないかなというふうに思っております。まあね、医療保険大5年連続5連覇、おめでとうございます。いやもうね、この試合だけ取っても、もう非常に面白い試合ではあったんですが、まあやっぱりその、まあ今回のインカレの中で、まあ見どころになる試合っていうのもやっぱりいくつかありまして、うん、で注目するチームなんかもありまして、まあそういったところをね、紹介できればと思うんですけど、まあ今回あの、久しぶりにこう、愛知学生大がね、あの、ベスト4に入ってきてっていう形で、まあ僕ね、もう20年ぐらい前ですけど、まあ僕の頃からね、やっぱり愛知学生、やっぱ強くてですね、うん、でなんかこう東海エリアで強くて、まあ、やっぱり優勝に絡むっていうようなねチームの中で、やっぱりこう日本人選手だけで戦ってる中で、まあすごいやっぱり攻撃力とあとスピード感っていうところが、まあやっぱり他のチームに比べてもこうやっぱりこう負けない、まあ、関東勢に対してもやっぱり負けてないっていうところをね、あの今回あの見せてもらえたんじゃないかなと思ってましてね、あの関東勢で言うと、やっぱりもう拓殖大学とのね、オーバータイム。で、まあその後専修大ともね、ね、あの2つか、専修大と拓殖大っていう関東勢7位と3位のチームに対して、やっぱり勝ち切ってきたこと。っていうのがね、やっぱりすごいっすよね。まあやっぱ体力的になかなかね、あの連戦が続く中でいくと、まあやっぱりメンバーがこう固定で出てるとね、なかなかちょっと苦しいチーム事情っていうのはあるとは思うんですけど、まあ関東勢はこれをリーグ戦でね、こう戦い抜いてるっていう強みはね、うん、ある中で、まあやっぱりこう愛知学生大対拓殖大の試合っていうのはね、やっぱ非常に見応えありましたよ。まあどういったところにね、見応えがあったかっていうと、まあやっぱりお互いもうクロスゲームがずっと続いていて、まあどっちにあの転んでもおかしくないなっていう展開だったんですよ。まあ、強いて言えば、どちらかというと、やっぱり、拓殖大の方に、まあ、アドバンテージがあったかなと。まあ、留学生のね、まあ、すごい、こう、あの、プレイヤーがいるんですけど、まあ、やっぱりそこを、なかなかね、学生も他のチームもやっぱり抑えられないところで、まあ、ファールトラブルもありながらっていう形で、まあ、ね、まあ、そういう展開の中で、まあ、学生としてやっぱりディフェンスでね、かなり仕掛けられていて、で、そこで、なんていうかな、点数をこう伸ばせたっていうところがね、良かったかなと。まあ、拓殖大はどちらかというと、残り5分かな、4コータ残り5分でね、やっぱりターンオーバーをいくつかしてしまったとかっていうところだったり、あとフリースロー大事なね、シュートをこう、ちょっといくつか落としてしまったりっていう、やっぱりクロスゲームになった時って、やっぱターンオーバーをしたチームって、やっぱり勝ち星をね、こう、なんかな、こう手からこう、すり抜けちゃう、可能性というのはね、こう、ね、強くなるのかなと思っているので、やっぱりこう、ミスをしないっていうところと、まあ、アグレッシブにプレイできるっていうね、まあ、やっぱりこう、ハートの部分っていうのがね、非常に大切なんだなっていうところの中で、まあ、学生がやっぱりこう、 4クォーターのねところをしっかりと抑えて、で後半最後オーバータイムで、まあ、勝負どころでやっぱりこうポンポンと点数を取れたっていうところ、まあ、それまでやっぱりミスが少なく、まあ、抑えられたっていうところも、まあ、ポイントとしてあったのかなと、まあ、いうふうにね思っております。うん、まあ、石原選手、鬼塚選手っていうね4年生の、まあ、主体のチームではあるんですけど、まあ、それ以外の選手はね3年生以下のチーム、まあ、1年生2年生も出てるチームなので、まあ、来年以降もね、まあ、非常に楽しみなチームなんじゃないかなと思っておりますし、まあ、あとはまあ、ベスト4に入ってきたチームでいくと早稲田大学、うん、早稲田大学もね今年すごい良かったんですよ。うん、まあ、毎年ね、もちろん早稲田強いんですけど、まあ、フェスターガードやや。うん、フェスターガードやや。やや選手。いや、この選手はかなりやっぱり注目度高いんじゃないですかね。うん、2年生の選手でポイントガードをやってるんですけど、やっぱりこう、スピード感がやっぱりちょっと日本人からちょっとズバ抜けてる感じ。ありましたね。もうやっぱりあれだけちょっとスピードがあるプレイヤーだとなかなかね守れないかなっていう、まあドライブも上手でスリーポイントもねあって、でアシストも上手でっていう形でね、まあ MIP 賞を受賞して得点王も取ってっていうところで、うん、まあこの選手がかなりこう早稲田をね引っ張っていったんじゃないかなと思いますしね、うん、得点を取ってアシストランキングも2位でスティールも3位、うん、まあガードとしてねやっぱりこうやるべきことっていうのをねしっかりやれてるっていう意味では、うん、まあかなり非常にこう今後のね期待ができる選手なんじゃないかなっていうところと、あとはまあスリーポイントを取りました、まあ、江村選手っていうのがまあ1年生で、うん、出場してまして、まあ、その選手もスリーポイントを、うん、15本かな、うん、決めていて、でその彼女もやっぱりアシストも3位に入っていてスティールも2位で、まあ、ここ早稲田のねこう2ガードラインがねかなりこうチームをこうなんていうのかなの得点のねこのシェアというところを埋めてたっていうところでは、まあ、この2年生1年生のねガード陣はね、まあ、非常にこう今後ね注目していく選手になるんじゃないかなというところもね、まあ、今回の試合で今回の大会でね感じられた試合かなというふうに思っております。うん、ねえ、まあやっぱりこう、インカレ32チームっていうところで、まあもちろん、なんていうのかな、地域によっては出られるチームが少なかったりとか、で、やっぱり関東にこうね、チームがこう集約するとかっていう中で、うん、関東勢がね、強いっていうところに、まあどれだけこう、地方勢がね、挑んでいけるかっていうところもね、まあ非常に楽しみなところではありますし、まあ学生がね、今年勝ってくれましたけど、またね、来年はね、関西勢も含めてね、まあ、リベンジしにやってくると思うので、まあ、インカレもね、非常にこう楽しんでね、まあ、見てもらえたらなと。で、バスケットボールライブでもまだね、視聴できますんで、まあ、そういった試合もね、こう、楽しんで見てもらえたらなというふうに思っております。ね、まあ、オリンピックで女子がね、銀メダルを取って、で、次、第2、第3のね、オリンピアンの選手たちっていうのがね、この大学から生まれるっていうこともね、まあ、今後たくさん出てくると思いますんで、まあ、そういった選手をね、早くからこう、注目してね、追いかけるっていうのも、まあ、今後はね、楽しみの一つとして見てもらえたらいいんじゃないかな、というふうに思っております。はい。ね。前ちょっとインカレの特集という形で、まあ、前回の男子編今回の女子編という形を、まあ、お届けさせていただきました。うん、で、まあ、今後ねその試合の中では、まあ、もちろん B リーグ W リーグの話っていうところもねしていきたいなと思いますけど、この後今度12月のね後半からこのウィンターカップが始まりますからね、うん、高校生の、まあ、最後の大会っていう形で、まあ、バスケット界でいうと、まあ、下手したらもう一番盛り上がるんじゃないかっていうね試合だと思いますんで、まあ、そういった試合ももう早くからねいろんな試合をこう見ながらね追いかけていっていけたらなと。またねこんな感じで勝手に総集編をねやれたらいいなとは思ってますんで、まあ、そういったものもこう楽しんでね聞いていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひまたですね楽しみにしていただけたらなと、まあ、今後の配信も期待いただけたらなというふうに思っております。また次回お会いしましょう。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。